山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き、山梨大学大学院総合研究部、また山梨大学学長補佐、国際交流センター長、国際部長、マオ・シャオヤン教授にお話を伺っていきます。マオ先生、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
今週はお電話ということで、先週スタジオにもお越しいただきましたが、
マオ先生、すいません。
あ、いやいや、とんでもないです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの、先週は国際交流、あと留学生さんのお話などを伺ったんですが、今週は先生の研究についてのお話をお伺いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。あの、先生は総合研究部工学域コンピューター理工学科の先生ということなんですが、
はい、
あの、こちらではどういうことが学べるんですか？
はい、AI、あの、人工知能のことですけども、はい、今大変注目されてますよね。
そうですね。
あの、山梨大学のコンピューター理工学科は実は日本で最初にできた計算機学科の一つで、来年で50周年迎えるんですよ。
はい、
ここではしっかりした情報技術の基礎や最先端の AI に関する知識を学ぶことができます。
すごい、50年の歴史があって、そしてそこでも最先端の AI に関して学べるんですね。
そうですね、はい。
あの、真央先生ご自身はどういったことを研究してらっしゃるんですか？
はい、あの、私はコンピューターで画像を扱う技術、あの、画像処理やコンピューターグラフィックスの研究をしてます。AI との結びつきもとても強い分野でもあります。
画像を取り扱っていらっしゃる、コンピュータグラフィックス、
画像処理やコンピュータグラフィックスですね。
なるほど。あの、先生、医学部ともなんか共同研究をしていらっしゃるというふうに聞いているんですけども、
はい
はい、医学部とですか？
医学部です。あの、眼科の先生ですね、
はい、どういったことをされてるんですか？
あの、視覚に障害がある方を支援する、ま、技術の開発ですけれども、はい、あの、百聞は一見にしかずということわざがありますよね。
そうですね。
あの、私たち人間は五感を使って外界からこう情報を取り入れてますけれども、うん、実にその情報の約9割が目から入る情報と言われてるんですね。
9割なんですか？
9割、はい。ですので、目に障害があると生活にいろいろ支障が出てきてしまいます。例えば、あの、色覚に異常があると信号機を正しく読み取れないなど、あの、危険な場面にさらされることも多いんですね。
はい
はい。また、あの、ご存知の通り、今医療の発達によって健康寿命が伸びて、人生100年時代を迎えようとしてますが、で、一方で、こう、老齢化に伴い目の病気に悩む方もとても多いんですね。例えば、あの、緑内障、あるいは、脳卒中によって視覚に関わる神経に障害があると、視野の一部が欠けてしまう視野欠損という症状が起こります。そして、あの、加齢によって、あの、網膜の中心部にある黄斑という部分に異変が生じると、視野の一部が歪んで見える、こう、乱視というか変視症とも言われますとも言われますけれども、そういった、あの、症状が起きてしまうんですね。で、私の研究では、あの、従来ある、まあ、光学式の眼鏡ではなく、ゲームなどで、あの、利用されているヘッドマウントディスプレイですね。
それを通して、VR 的なやつですか？
そうなんです、そうなんです。あの、VR は外が見えないんですけども、画面しか見えないんですけども、こちら使ってるのは AR 拡張現実って言いまして、あの、AR 技術、半透明のディスプレイですね。で、これをかけて、あの、実際に、まあ、生活をします。
はい、
で、そうすると、あの、この半透明のディスプレイに付加的にいろいろ情報を、あの、提示することによって、あの、実際の生活の風景を少しでも見えやすく、する技術ですけども、はい。
なんか、 本当近未来的なメガネという感じがしますが、
あの計算メガネとでも申せばそのイメージが分かりやすいかもしれませんけれども、はいはい、
これは今じゃあ開発段階ということですか？
あ、はい、そうなんですけども、あの例えばその色覚障害の部分ですね、これはもうあのだいぶあの実用化もあのされてきてるんですね。はい、
じゃあそれをかければそのちょっと色彩が読み取れないあの障害を持ってらっしゃる方でもちゃんとその目に、実際のこう色合いが見えてくるっていうことも可能になったり、
そうですね、あの本物と全く同じ色合いの再現は難しくても、例えば、あの絵画を鑑賞するときに、あのもともと絵の中にあの隠れてしまっている細かなニュアンスを、これをあの感じ取ることができるようになります。
なるほど、これってちょっと疲れたりとかはしやすかったりするんですか？
あの例えばですね、この VR ですと、もう外の視野が全部遮蔽されて、ビデオカメラを見るので疲れますけども、こちらの AR ですと、周り元々の、あの景色がそのまま見えますので、メガネをかけてると同じ感覚になりますので、ですのであのもちろんまだ装置はあのこれから小型化になっていくあのいきますけども、比較的にもともと必要な情報はそのまま入ってきますので、違和感は少ないと思います。
これを実際じゃあ今まあ作っていらっしゃるということを研究をされてるんですね。これ実現っていうのはもう実用レベルで私たちが実際使えるぐらいになるのって大体いつ頃とかになりそうなんですかね？
そうですね、あの2年前に文部科学省から支援をいただいてスタートさせた研究ですけれども、あの色覚障害支援についてはもうすでに実用レベルの研究成果を得てます。で、あのまたあの 1C ですね、先ほどご説明しました、ものが歪んで見える、こちらの研究についてもまたあの今年度文部科学省から別の研究支援プログラムに採択されて、でこれはあの5年以内の実現を目指して今あの研究チームの先生方や学生さんと一緒に頑張っております。
あ、そうなんですね、5年以内に、
頑張ってます。
そうなんですね、そっか、本当に、多くの方々が、こう目に障害を抱えていらっしゃったりとかちょっと見えづらいとか、さまざまなこう問題を抱えていらっしゃる方の、目の代わりとなってくれるようなメガネがじゃあ実現する未来がもうすぐそこっていう感じなんですね。
そうですね、あの、従来の、メガネですと一度作ってしまうとレンズを交換しない限り見え方の変化に対応できませんね。で、病気によってはあの体調によって、体調 でですね、その日によって、なんですかね、こう、今日は割とよく見える、次の日はあの体調がよろしくないのであまりよく見えないと、でこの計算メガネを使えば毎朝あの簡単な自己チェックをですね行うだけで、その日の個人の見え方に合わせてこう細かく調整できるんですね。でそれがコンピューター画像処理を使う最大のメリットであると言えると思います。
そうか、その分野で研究していらっしゃる真央先生だからこそこれは作れるっていうことですね。では先生最後になるんですが、現在山梨大学工学部の受験を考えていらっしゃる生徒さんたちに先生からのメッセージをお願いします。
あの山梨大学は地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズにしてます。で先週もお話ししましたように、本学では世界各国からの留学生と交流しながら生きた英語を学び、異文化に触れる環境が整っております。そしてさまざまな海外留学の機会も用意されてます。で一方、工学では AI やロボットをはじめ、あの未来社会を実現するための世界最先端の技術やスキルを学ぶことができます。ですのでぜひあの山梨大学に入学され、世界に羽ばたいていただきたいと思います。
では真央翔也先生、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。